東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
12月16日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。いよいよクリスマス一色、10日を切りましたね。クリスマスまでもう本当にキラキラ街中がしていて、ちょっと私的にはですね、出産直前というのもあって、なんだか高揚感が謎にあるような今年の冬を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はサントリーウェルネス株式会社常務執行役員ヘルスケア事業部長の山村大さんをお迎えして、サントリーウェルネスの DX について伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はサントリーウェルネス株式会社常務執行役員ヘルスケア事業部長の山村大さんをお迎えします。山村大、2002年に SIR 新卒入社後、2005年にリクルート入社、システム管理部門にエンジニアとしてシステム開発やメディアのブランディング業務などに従事、2013年リクルートテクノロジーズ執行役員、以後リクルートホールディングス、リクルート事業会社各社の事業責任者および DX 責任者を歴任、2021年よりサントリーウェルネス常務に就任。サントリーというとどうしてもお酒とか飲み物のイメージがあるんですけど、山村さんが統括されているのはサントリーウェルネスということで、こちらも大きな会社ですよね。
そうですね、まだサントリー全体で見ると大きい事業ではないですけれども、うん、サントリーというとお酒とか飲料になりますけど、我々は健康食品、健康関連事業ということで展開をしています。なのでご存知かもしれないですけど、セサミンがあったりとか、去年リリースしたのが男性用の化粧品でバロンっていうやつを出したりとか、はい、そういうものを展開している事業ですね。
はい、ということは基本的に商材はサプリとか、はい、体にまつわる体の健康に直結するようなものを。
そうですね、一応健康食品事業ということにはなるんですけど、うん、多分この後も出てくるかもしれないですけど、僕ら自身が健康食品事業だけでいいのかというのもあるので、うん、このテーマだと思いますが、デジタルどうするんだとか、プロダクトどう作るんだっていうことも含めた健康食品の枠をどう超えるのかっていうのが、テーマになってる感じだと思います。
はい、ウェルネス事業がサントリーではその第3の柱の事業と今なろうとしているっていうことで、これそうです、うん、セサミンとかってでもなんか私が学生時代から知ってるものだったりとかしている中で、やっぱりその世の中の結構ウェルネスの考え方とかも変わったりとか、みんなが費やすお金も結構増えてきているっていう中で、やっぱりどんどんそういう第三の柱ってなっていってるんですか。
はいはい、そうですね、もう日本の企業もそうですし、グローバルもそうですし、やっぱ健康、ヘルスケア、体だけじゃなくて心もっていう意味のウェルネスケアっていうのは、多分いろんな企業の方取り組まれてる中で、やっぱお酒に、次飲料で、次は第三の柱はもうこの領域でやろうということで、会社の中では比較的注力していただいている領域だと思います。
でもあれなんですね、国内サプリメント市場というとナンバーワンの売上高、さっきサントリー全体と比べるとっておっしゃってたんですけど、サプリメント市場だとナンバーワン、
サントリーウェルネスは創業22年ぐらいだと思うんですけど、そんなにこうコンビニでとかドラッグストアで買えるものではなく、ダイレクトでビジネスをやってきてますので、そんなに皆さん認知されてない方もいるかもしれないですけど、非常に多くのお客さんに定期で購入いただいてまして、売上としてはナンバーワンということというふうに聞いてます。
確かにドラッグストアとかコンビニで見かけないですもんね。ってことはもうとにかくリピーター率が高くて深い顧客さんが多いみたいな感じなんですか。
そうですね、10年近く続いていただいてるお客さんもいますし、 定期で購入いただくというのがベースになってますので、うんうんまあ、そういう意味ではまあ定期のお客様会員のお客様どれだけ増やしながら展開するのかということをやりながら事業をちょっとずつ伸ばしてきたという感じですね。
あのセサミンってやっぱりみんな知ってると思うんですけど、最近実はこのヒット商品があると か、 なんか最近のそういったあの社内でのトレンドとかあったらぜひ教えていただけますか。
うんまあ、先ほどから出てその基幹商品はセサミンということになると思いますし、うん、先ほど申し上げた男性用の化粧品バロンってやつですね、うん、あのいろいろ広告も出させていただいてますけど、うん、ターゲットは、まあ、40代とか50代とか、うんうん、でこれも非常に売り上げが好調だと思います。まあ、売上の目標も情報修正してたりしますし、うんうんうん、あとはあの年取っていく中での課題になるような足の領域ですかね、膝、うん、足どうやって動けるようになるのかっていうところでのロコモアという商品であるとか、う
んうん、はいはい、CM で聞く、
はい、みたいなところが主力商品として展開させていただいているという感じだと思いますね。
うん、やっぱり CM あのサントリーの飲み物とか飲料とかも CM の発行の数ってすごい多い印象があるんですけど、うん、サントリーウェルネスっていう会社としても広告宣伝費とかってやっぱすごい割いていらっしゃるんですか。
そうですね、うん、あの広告宣伝費にかかってるコストは非常に大きいんですよね、うん、でいわゆるテレビ新聞チラシみたいなオフラインの領域のものたちはやっぱり時間もかかってコストもかかって、うん、でもこれもでも大事なメディアだと思いますし、弊社の商品が比較的シニアの方が中心になったりとかしていくときにそれだけではリーチできない、うんうん、そういうときに広告宣伝費もかけるんですけど、効率化しながらデジタル側の接点どうするのか、あるいはリアルでの場でどうやってファンベースのマーケティングできるのかとかですね、そういうそのお金の使い方を変えていかないといけない時代になってきたんだなというのはちょっと思ってますかね。う
ん、山村さん、そのサントリーにやってきてもともとリクルートが長かったということですけど、はいはい、まさになんかそういう3年前にやってきた理由としてはその辺の結構変革とかもあったんじゃないですか。
ですね、そうですね、あの、うん、3年前の時僕41だと41になる年なんですけど、うんうん、リクルートで16年7年やらせていただいていろんな経験ができたんですよね。リクルートもすごい成長した会社なので、うん、いろんな経験ができる中で40代の自分どうしようっていうことを考えて、うん
はい、
で僕はその当時は幼稚園の子供が2人いたんで、うんうん、っていうのもありますし、これから先やっていくときに日本の話題って暗いのが多いじゃないですか。だけどこの国にもう一回、この国っていうとちょっと大げさですけど、もう一回自分のキャリアで何に貢献しようとか、30代頑張っていろんなことやって、うん、で次40代一息ついた時どうしようと思った時に、子供に向き合うような事業をするのか、
はい、
この国を支えてきていただいた、うんシニアの、まあ、お父さんお母さんですよね、僕の親の世代も含めた人たちが最後まで元気に生きる社会が作る方がいいのか、
うんうん、
これどっちにしようっていう
究極の二択ですね。
でもどっちかがいいような気がして
、ええ、
日本が元気になる、あるいはもうちょっと明るい未来が作れるっていう時のシニアと子供で、ちょうどシニアのお話があったんで、参加をさせていただいて、で、企業改革と、まあ、シニアの方々が最後まで死ぬ最後の一瞬まで元気にいれる、うん、あるいは誰かとつながっていられるとか、うん、それがだから最初に申し上げたその健康食品の枠をどう超えるのか、
うん、
ただ体が健康なだけでも人生幸せだったっけって話になるわけじゃないですか、うん、だからそういう事業がやれるんだったらこの会社はいいんだろうなと思って参画をさせていただいた感じですかね。
ここからちょっとその会社としてもそして山村さんとしてもどういうチャレンジをなさっていくのか個人的に非常に楽しみですが、この後まだまだお話伺っていきます。サントリーウェルネスが今取り組んでいることの一つとして DX の挑戦があるということで、まあ、これ各社ね本当にあの悩みながら取り組んでいらっしゃると思いますが、具体的にどういうものになりますか。
社内の中ではモノタスサービスっていうような言い方をするんですけど、まあものづくりでお酒から始まったサントリーがすごいそこに情熱と誇りをかけてやってきたって、このリアルなもののものづくりだけど、これだけでは僕たちの事業としてはまだかもしれないと。健康をやっていくときに、あるいはウェルネスの事業を取り組むときには、それ以外のサービスを作っていかなきゃいけないときのそのデジタルでの接点というのは非常に大事だということで、モノタスサービス、あるいはモノタスデジタルみたいな掛け合わせのこの二軸での運営ということを今取り組んでいるというのが、まあ今一番大きいテーマだと思います。
モノタスサービスもうちょっと噛み砕いてもらってもいいですか。
結局そのお客様が店頭に行って物を買って、うん、職員として食べて終わってしまう。でも僕たちはその物を取っていただいて終わりでいいのかというと、人が生きる中でいうと睡眠が大事だったり、うん、動くことが大事だったり、ウォーキングが大事だったり、あるいは笑うことも大事だったり、そういうことも含めたトータルウェルネスっていう方と考えたときに、まあ、リアルでやるっていうのももちろんありますし、それが保管されるデジタルサービスも必要でしょうし、あるいはあの生体データがアプローチで取れるとかもあるわけですよね。そういうものを活用する中でもう一段自分の体のことが分かるとかですね、その周りでできることがたくさん増えてきてるっていうことだと思うので、食べておしまいじゃなくて、その方々の健康あるいはその生活スタイルにどれだけ僕たちがその伴走者としてどれだけ歩いていけるのかっていうことにおけるヘルスケアとかヘルステックっていうとちょっとまだもう狭い気が、フェムテックとかいろいろ出てくる中でと、ウェルネステックという、まあ、自分が健康で生きていくための活動全体のことに支援するプロダクトサービスも一緒に作ってお客様に提供するっていう、そういう考え方ですね。
いや、その考え方まさに体現しているのが9月6日から始まってるサントリーウェルネスクラブ。これは本当にあの使い勝手が良さそうで、あと年配の方々も楽しく使えそうなものですよね。
まあ、サントリーウェルネスクラブって実はいろんな活動やってたんですね。
すでにね、
あの買っていたお客様にサントリーホールにコンサート来ていただくとか、はい、野球の観戦来ていただくとかですね、まあ、そういう活動も実は結構やってたんですけど、それが、まあ、一個一個単発で終わってしまう、なんで今回新しいヘルステックアプリみたいなものと、今までやってきたものと、それに購買していただいた時のポイントと、そういうものをくっつけてロイヤリティプログラムを再編集して一個大きくしたっていう、まあ、そんな感じなんですね。
じゃあもともと購買時のポイントとかも存在はしてたんですか。
購買ポイントはなかった。今回は新しく作って、今回できた。でそれ以外 の, その会員のお客様向けの、特典みたいなのあったって、もそれだけが単発であるっていうものを、ポイントを作って、ヘルスケアヘルステックアプリを作って統合して、でこれが一つの大きい僕たちのロイヤリティプログラムで、長らくご予約をいただいているお客様に伴走するための装置をたくさん作りたいっていうことで作ったというのが一つです。あとはあの物買ったらポイントつくじゃないですか、大体、ポイントなんて世の中たくさん溢れてるんですけど、僕らの特徴は例えば朝起きたら水を飲むとか、サプリメントを飲むとか、ゆっくり湯船に浸かるとか、歩くとか、そういう健康活動もしてもポイントもつけてあげる。なので僕たちがただ商売としてやるんじゃなくて、お客様の背中を押せる存在でいるのかっていうことがすごく大事なので、そういうことを意識して、あの購買ポイントだけじゃなくて健康アクションポイントみたいなものを作ってやったっていうのが一つ考え方としてはユニークなんだと思います。
いや、しかもあれですよね、そのユーザー側的に言うと、お店に行った時とか、例えばドラッグストアに行った時とか、なんかこのポイントカードを出したらポイントもらえる時以外、そのアプリって絶対開かないじゃないですか、でもなんか一日中開く構造になってて、朝起きてまず開く、お買い物して開く、帰ってきて疲れて開くとか、なんかすごいなんか包括的すぎてめちゃめちゃ新しいものだなと思いました。
プロダクト作るときに価値が散乱すると、何のもの何者か分からなくなるのあんまり良くないって話もあるんですけど、一方でその、まあ、例えば我々のメインのお客様であるシニアのお客様が退職されて、あるいは70代80代入ってたときに、今の暗いニュースを1日見て終わる、それに一喜一憂して外にも出ない、まあ、これがもう良くないんだろうと。だから良質な情報をしっかり送るとか、いろんな検索エンジンがあって、Google があったりとかいろいろあって、世界は検索できるようになったんだけど、取りに行けない人には不便な世の中になったかもしれない。だからこそ良質な情報を、良質な情報だけじゃないコンテンツを僕らがその人に合った形で届けてあげるっていうものにしてあげると、ちょっとだけ一日の元気が変わる、明るさが変わる、そういうコンセプトで作った感じですかね。
いや本当そうですよね。あのコロナになって、私の夫の両親が滋賀の山の上に住んでるんですけど、やっぱり基本的に触れるメディアってテレビだったりとか、まあ新聞だったりして、コロナの患者がどんどん増えて、何人亡くなった、芸能人のこの方が亡くなったってなって、みんななんか山の上の人たちみんな元気なくなってっちゃって、なんか情報取れる世界だけど、ある意味逆に隔離されちゃってるっていうか、なんか不思議な矛盾もあって、そういう意味でここの世界の中ではなんかポジティブな情報ばかりが溢れてて、それでいて体がどんどん良くなってったり健やかになってったりっていう世界がここにコネクトすればあるんだっていうのは、本当になんかこう明るい感じがしていいですよね。
僕の親もやっぱそうですよね。一日テレビ見て暗くなって、結構 どうでもいい話題で溢れてるっていうことに対して、だけど実は人は人と喋った方が元気になるし、
そうですね、
とか人の応援をしてると元気になったりとか、うんうん、誰かとつながってることが元気になるっていうことを考えると、そういうアプリを使うんだけど使ってる人たちでつながれる機能をどう作ろうとか、うんうん、まあ、そういうことを考えていくとやりたいことはどんどん広がってきますし、このなんとなく停滞した空気感っていうのは、うん、今まで支えてきた元気なこの国を作ってきた人たちがもう一段元気になれば変わるかもしれないっていう、うんうんうん、そういう考え方ですかね。
だから情報があったりポイント貯められたりする中で、あとなんかエクササイズの動画とかそういうかなりあの実用的なものもあったりするんですよね。
そうですね、オンラインのフィットネスみたいなものを、まあ、5分10分のものから30分みたいなものを配信を、まあ、リアルでやってるのとアーカイブもあるんですけど、うん、フィットネスクラブに行こうと思ったら大変なお客さんもたくさんいるわけですよね、はい、なんでそういう方々にリアルなフィットネスで、そういうサービスもともとありますけど、うん、あの我々は定期のお客様にはこれは無償で使っていただいて、それも質のいいインストラクターの方のものを使っていただいて、やっぱり動ける歩ける、まあ、最初に歩けるかな、歩けるようになって動けるようになって、で動いた後に行動するようになって活動するって、この動くってことがすごく大事なんだっていうふうに思うんですね。なんでそういう中でのアプリの中ではありますけど、まずはそのためのコンテンツとしてのオンラインフィットネス、でこれがもしいろいろ開けていくのであれば、女性の方には肌のトレーニングもあるでしょうし、はい、そういうその外に出たくなるようなオンラインフィットネスっていうことをやりたいなというふうに思ってますね。
そういうテーマがあるんですね、はい、実際にそのローンチされてみてからいかがでしたか、ユーザーの方からの反応とか。
いろんなお客様にインタビューをさせていただいてまして、うん、毎日使っていただいてる方もたくさんいます、うん、これがなきゃもう生活できないって言ってる方も一部増えてまいりましたし、うんうん、これを使って動けるようになったんで膝の痛みが和らいだとかですね、そういういいお声もたくさんいただいてはいます、
うん、
畑仕事ができるようになったとかね、そういうのもあると思います、うん、ですけどやっぱりあのまだまだやれることあると思うので、どれだけいいコンテンツを作るのか、もう膝だけじゃなくて肩も来るし腰も痛いし、うん、みたいなところも広げながらやっていきたいなと思ってますかね。
なんか本当にこれ一旦こう全部ドンって出ましたけど、ここからどんどん拡充していくんだろうなっていう予測がね、うんうん、使ってる側としてもありますけど、そうだこれあれですね、大事なアプリ名を言ってなかったのか。
あ、そうです、コマドという名前です
これあれですか、サントリーウェルネスクラブっていう大きな仕組みの中の一つのアプリとしてコマド。
そうです、サントリーウェルネスクラブというのは、うんうん、まあ、あの会員プログラムの名前で、はい、その中で使える一つのサービスがコマドであると、
うんうん、
あのそれ以外サントリー体験というものがあって、あの先ほど申し上げたサントリーホールにご招待ができるとかですね、そういう他の体験もあったり、そのいろんなステージ性があったりとか、うんうん、ポイントプログラムを統括したサントリーウェルネスクラブの中のメイン機能となるコマドというヘルスケア、うんうん、ヘルステックアプリっていう感じですね。
これあの最初これだけ充足してると登録料とか月額料かかるんだろうと思ってたんですけど、かからないということで、これはあのちょっとどういう仕組みになってるんですか。ただで使ってていいんですか。
ただで使ってて、全然ただで使ってていいんですねだから先ほど申し上げたそのたくさん広告して人を来ていただくって話と、うん、来ていただいた方に長く使っていただくって話が両方あって、うん、
はい、
僕らは今までどれだけ人を集めるのかっていうことを20年やってきてるんですね。ですけど使っていただいてる方にちゃんと価値を還元する、あるいは使っていただいていることに感謝も込めて別の価値を提供するっていうふうにもう舵を切りたいというふうにも思ってますので、まあ、無料は無料で全然問題ないですし、逆にその結果サプリメントを長く飲んでいただいて、で体も心も健康になっていくっていうことがまあ望むゴールだと思うので、あのそこに対してはあの僕らのロイヤリティプログラムとしての無償提供ということですね。
だから今までもそのリピーターの方がもともと多い仕組みでしたし、多分あの他社さんよりもしかしたら深い顧客さんとのつながりあったかもしれないですけど、今回このコマドができたことによってなんかまた一段深くなるような仕組みが自然とできたのかなっていうふうに個人的に勝手に思ってます、
うんうん、そうですね、あの例えばサプリメントが月に1回届く、2ヶ月に1回届くっていうと、うん、まあ月に1回2回の接点ですよね。で、はい、その他に DM が届いても数回、
うんうん、
ですけど毎日あるいは1日何十回も触れられる、ね、っていうことなので、
はい、
お客様自身のこともよく聞けますし、うん、その結果お客様がどうなりたいのかとか、うん、我々がそれに対して提供できる価値が何なのかっていうこともよく分かるっていうことなので、シニアの領域だからデジタルができないということでは全然なくて、
うん、
便利だからこそ使っていただけるっていうことだと思います。
会社の、ね、姿勢がまさにこの今回の新しいサービスに出ているのかなという感じもいたしました、うん、来週もたっぷりお話聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。
お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日はサントリーウェルネス株式会社常務執行役員、ヘルスケア事業部長の山村大さんをお迎えいたしました。ウェルネスという概念がなんかどんどん、ね、新しい時代になるにつれて広がっていて、昔はまあ健康を指すものだったと思うんですけど、今なんかもっとこうメンタル面だったりとか気持ち面だったりとか、あともちろんね、体に直接健康な影響をもたらすものとかいうことでしたけど、今日改めて山村さんとお話しさせていただいて、私の中でウェルネスの概念がまたまた広がった感じがしました。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。This program was brought to you by Digital Forum.